はい、ということで、今回はまあちょっとダメなマーケティングとかセールスを見て、思考していこうという思考訓練の話をしていきます。で、私が最近ですね遭遇したやついくつかあったんで、それいくつかばっかり言ってて申し訳ないんですけども、それについてお話をしていきたいなというふうに思います。で、大事なのは あまり主観で話さないことです。主観で考えないこと、なぜだと思いますか？なぜ、ダメなサービスだなとか、ダメなマーケティングだなとか、そうダメなセールスだなっていうのを主観で見ない方がいいってことでしょうか？それはですね、サービスにやっぱランクというものがあるんです。すごく言い換えてしまうと、サービスを提供する側もお客さんを選んでるからです。だから主観を野放しにしてしまうと、こういうのがあるんですよ。例えば吉野家に行って、なんかもうちょっと牛の味の、クオリティを上げてほしいとか、それ無理でしょうってことですよね。あの値段で、あの規模感で、あのクオリティを出すっていうのは、まあ値段を考えるとあれが限界なわけですよね、おそらく。だからそんなもう少しでも言ってしまえば、少しでも美味しいもの、少しでも安いもの、少しでも早いものっていうのはそれは求めるけども、それが妥当なのかどうかっていうのはやっぱり主観じゃなくて客観的に見なきゃいけないので、どう感じたかじゃなくて、客観的に分析するようにしてください。で、私の経験上ですね、お金が入らないとか借金しちゃう人って、これがもう圧倒的にできないんですよね。全部ね、なんか全部って言い過ぎだけど、サービスとかを評価するとか感想を言うときに全部その主観で喋ってるんですよね。で、それはそれで構わないんですけども、なんていうか、それだけしか考えてないっていうのはちょっとどうかなと思うんですよ。で、私もね、やっぱね、主観で言う時ありますよ。例えば安いエステサロンに行ったにもかかわらず、いや、やっぱそこひどかったわとかって思うけど、でも値段から照らし合わせたら、まあしょうがないよねって思うじゃないですか。そこはね、分けて考えないといけないということです。はい、で、そういう観点からですね、私が最近、遭遇したこれはちょっとってやつですね。まず1個目がですね、もうこれプラチナなんでちょっと社名出しますけど、まあ私がこれを出したところで痛くも痒くもないと思いますけど、向こうはグリコですね。まずはグリコ、何が起こったかっていうとですね、おそらく出産された方はみんな遭遇してると思うんですけども、病院で、産んだ時になんかセットをもらうんですよね。多分なんていうのか、ミルクメーカーとかが無償で提供してるのか安く提供してるのか分かんないです。まあ入院費には入ってるんだと思うんですけども、もうそこでお客さん獲得しちゃうわけですよね。私が行った時にはもうグリコの粉ミルクがもう大量に置いてあって、で、そこに毎日の、授乳の回数とか、おむつ替えた回数とかを書き込める手帳、200日分書き込める手帳が一緒に入ってたんですね。で、まあそれも入院して子供と二人っきりですから、私個室だったんで、それはもう書き込むじゃないですか。そしたら退院後も書きますよね、ずっと。で、振り返ってみると、ああこの時やっとうつ伏せになったんだなとか、歯生えてきたんだなとか分かるから、もうなんかすごくこう貴重なその記録になっていくわけですよね。で、まあ、一緒に入ってたその鉄分補給しましょうとかってドリンクも入ってて、ただで、まあ、一応ただだと思うんですけどもらったので、まあ、使ってみて、でも子供なんか飲ましちゃうからもうずっとそれになるわけですよね。で、その、200日のね、いつ授乳したかとかっていう冊子があるんですけども、それが200日しかないじゃないですか。で、やっぱ1年は記録したいなってちょっと思って、したら続きもタダであげますよって書いてあるわけですよ。ただし、そのグリコの、ミルク製品を10点分買った場合っていうことなんですね。で、もちろんそれをですねゲットするためにグリコの粉ミルク、携帯用とかも含めて買って10点集めて送ったわけですね。で、送ってまだかなまだかなって待ってて、まあ、一応余裕は持たせたんですけど、途切れさせたくないですよ、忘れちゃうから。だから、まあ、まだかなまだかなって待ってたら2週間後ぐらいに来たんですよ。ちょっといよいよ遅いんで、そろそろちょっと電話しようかなと思うぐらいの時やっと来たんですけども、何が起こったかっていうと、ただその冊子だけ送ってきたんですよ。何も他入ってない冊子だけ。もうグリコ使わないって思いましたね。それはなぜかっていうと、主観的に言うとやっぱりその大事な思い出を書いてる冊子で、そんなん別にアマゾン見たらいくらでも売ってるわけですよ。そんなやつわざわざ買わなくて、今アプリだってありますしね。でも その何て言うのかな、出産した直後からつけ始めたのがたまたまグリコのだったから思い入れがあって、じゃあ続きも商品も使ってるし、じゃあ続きももらおうかなと思って、要はそのグリコと、子育てというものを通して共有のこう思いみたいなものを勝手に共有してたわけですね、私の方は。これは、おめでたい時に使われる商品に関しては人間側がよくあることなんですよ。それは普通なことだと思うんです、心理学的に。だけどグリコはただ差しだけ送ってきたわけですよ。いや、この度はなんかおめでとうございますとかそういうことも何もなく、お子さんの記録をつけてくださいねとかそういうのもなく、本当に差し1枚、それもビニールの透明の袋に入って送られてきたんですよ。送り状なしっていう。これはどういうふうに取られても仕方がないかっていうと、まあなんていうのかな、しゃあない、送ってきたからやるよみたいな風に受け取られても仕方ないですよね。で、あと私はこれ送ったらどうなるのかなと思ったんですよ。で、それなんでかっていうと、そのこっちの子供が何歳かとか、どこの病院で産んだのかとか、あとそれから、どういう商品を使ってるのかとかアンケートが書いてあったからです、その冊子をもらう時の申し込み用紙に。で、それももちろん丁寧に書いたし、これでそのお客さんの顧客リストをゲットしたわけですよね。じゃあこれどうやるのかな、グリコみたいな大企業が何すんのかなと思った、興味もあって送ったんですけど、まあビックラポンデです。で、その冊子をもらってからもう2ヶ月経ってるんですけど、今のところ何もオファーはないですね。だからなんかおそらくなんですけども、他の会社もやってるからやってるけど、まあ真面目んどくせえみたいなノリでやってるんだろうなっていうのがもう伝わってくるわけですよ。あー、グリコやだなと思ってます。次はちょっと名、まあでもね、もう400日つけたらもういいかなと思ってるんですけど、多分明治も同じことやってるはずなので、次明治もちょっと見てみようかなと思うんですけども、明治も明治でちょっと残念なことがあって、それは私は別に構わないんだけど、その会社としてもったいないなと思ったことがあったんですけども、今度明治の話になりますね。アメリカ、あと少なくとも韓国では哺乳瓶でミルクを作るときって自動の機械があるんですよ。なんて名前だったかな、ミルクブリーザーとかってやつなんですよ。で、もうアメリカ人はかなりの人が持っている、持ってない人ちょっと貧乏みたいな感じなんですね。で、何かっていうと適温でミルクその作ったらすぐ飲ませられるような装置があるわけなんですよ。で、すごく楽。普通その哺乳瓶って、熱湯で溶かして粉ミルクをで冷めるまで流水にさらしてやっとみたいな感じで、その間子供がギャーギャーギャーギャー泣くわけですよね。だけどこの機械があると、ものの5秒ぐらいでもう適温で作れるわけですよ。で、これが便利で、アメリカに住んでる妹に習って、で、私はアメリカから輸入して使ってるわけですね。で、説明文を見ると、まあ、そのミルクによって、粉の量と水の量って違うじゃないですか。で、それを機械で制御するときに、ホームページを見ると、世界のミルクが一覧でバーってなってて、このミルク、このメーカーのこのミルクの場合は何番を押してくださいとかって決まってるんですよ。で、買う前にチェックしたら、日本のミルクは明治だけ、明治の微笑みだけあったんですね。ああ、じゃあ明治のミルク買えばこの機械使えるんだなって思ったわけです。で、ただ一点だけ問題があって、それは何かっていうと、明治まではあってんですけど、微笑みじゃなくて微笑みって書いてあったんですね、そのミルク製造機のサイトに。アメリカの会社なんですけども。で、多分微笑みなんで誤字脱字なんだと思うんだけれども、一応気になったのと興味本位で明治に電話してみたんですよ。こういうアメリカですごい使われてる機械があって、確認したら日本のミルクだとお宅の製品だけ登録されてますと。ただほほみって間違ってるんだけども、2つ質問がありますと。1つは、もしかして海外にほほみって出してるんですかと。で、もう1つは、この会社と何かやり取りしてますかって聞いたんですよ。したら、ちょっと確認して折り返しますって言って、受付的な窓口的なお姉さんが丁寧に対応してくださって、で、半日ぐらいかかって返事来たんですけど、何もしてませんと、そもそもそのミルクメーカー何かも知りませんみたいな、うわーってことがあったんで、まあ残念だなと。だってあれ YouTube では流れまくってるから、みんな欲しがってるはずなんですよ。みんな欲しいと思う。で、もしあれをね、赤ちゃん本舗とかが仕入れた時に、じゃあこれで使える機械は今微笑みだけですよってなったら、もう明治バカ売れするわけじゃないですか。それを考えてないっていうのはすごいなって思いました。 そうそうそう。でそういうのをね冷静に見て、こんな感じで見ていくとね、非常に頭が訓練されていくと思うんですよ。それが なんかいやもうめんどくさいとか不便とかそういうことだけじゃなくて、いやちょっとこれでだいぶ機会損失だろうなとか、いやそうでもないかな、ただ不便なだけかなとか、そういうふうに考えていくと面白いと思うんですね。次の音声でもまた、続きをお話します。以上です。